藤沢歴史探訪、今月は辻堂の歴史とさまざまな場所を深掘るをテーマにお届けしています。このテーマ最終回となりますが、登場していただきますのは藤沢地名の会の佐々木会長です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まあ、ここまで皆さんにとっても身近な場所である辻堂について本当にいろんなお話聞かせていただいたので、だいぶ知識がついてきたかなと思いますけれども、さあ最終回、佐々木会長にですね伺っていきたいのは、辻堂に歴史を感じることができるスポットについてご紹介していただきたいと思います。歴史的な背景も含めまして何箇所かご紹介していただきたいんですけれども、佐々木会長、何箇所ぐらいご紹介いただけますか。
はい、それでは4つほどお話したいと思います。一つ目は北の寺法宗寺の東方にある天皇山です。松林の山頂に天皇社お社があります。祇園精舎の守護神で疫病除けの仏として信仰された御頭天皇が祀られていました。辻堂村の総鎮守諏訪神社を守るため村の四方に建てられた4つの社の一つですが、この小高い山一帯の風情は古く八的ヶ原あるいは八松ヶ原と呼ばれた時代の風情を残した場所であり、まさに知られざる穴場スポットと言えます。
もう一つ目からして穴場スポットをご紹介していただきました。ぜひね皆さんちょっとチェックしていただきたいと思います。それでは二つ目ご紹介いただけますでしょうか。
二つ目として紹介したいのは八つ森稲荷社の鉄板。これは下瀬火薬の試験跡です。西町の八つ森稲荷社境内には厚さ6センチもの重厚な鉄板が奉納されています。これは日露戦争の勝利に大きく貢献した下瀬火薬を用いた大砲の試し撃ちに使用された鉄板です。下瀬火薬は明治時代の海軍技師下瀬正親がドイツから持ち帰った資料をもとに分析製造した独自の火薬です。近代史の一端に触れられる貴重な見どころの一つです。
ありがとうございます。もういろいろなところが次から次へと出てきますね。ぜひ皆さんこれもチェックしていただきたいと思いますが、さすが藤沢地名の会の会長ということで、なんか一緒に歩いてるような気分にもなってきますけれども、さあ3つ目ご紹介いただけますでしょうか。
はい、3つ目は海岸近くに位置する環球公園の中村村尾文学碑です。中村村尾は1886年に生まれ1949年に亡くなりました。大正から昭和20年代にかけ新聞記者や作家として活躍し、当時文壇で台頭したプロレタリア文学に対して芸術派の立場から論陣を張った人物です。彼の休居後に作られたこの公園には、代表的な評論、誰だ、花園を荒らす者は、の衝撃的な一節を刻んだ碑が立っています。発起人には川端康成や芥川龍之介など、当代一流の文士21人が名を連ねており、当時の文壇における彼の存在感の大きさを物語っています。
皆さんこの方ねご存知だったでしょうか。歴史をね知るためにも文学碑ということでね訪れてみていただきたいと思います。さあ4つ目はどんなところをご紹介していただけるんでしょうか。
はい、4つ目は海岸沿いにある昭陽中学校、そこの海辺側にある浜辺の歌の説明碑です。明日浜辺をさまよえばで始まる有名な童謡浜辺の歌の作詞者である林古慶は、江戸初期の儒学者林羅山の家系を引く人物です。彼は幼少期、富士山と江ノ島を望む辻堂海岸を父母と訪れ、浜暴風や鐘楼を取った思い出を歌詞に込めました。当時の美しい海岸風景が目に浮かぶ場所です。
浜辺の歌もうしっかりと歌っていただきたいなって気持ちになりましたけれども、ね、皆さんもきっとね知っている曲かなと思います。さあ4つご紹介していただきましたけれども、 会長、他に何かありますでしょうか。
はい、見どころとは言えないかもしれませんが、綱寄り場あるいは綱寄り道と呼ばれる場所が浜見山交差点から北東にあります。網元が集積していた元町4丁目の直線道路では、地引き網用の綱を作っていたところから綱寄り場あるいは綱寄り道と呼ばれました。当地の名産であった畳イワシを庭に干す光景も日常だったそうです。
当時の、ね、光景も含めて道をご紹介していただきました。4つって言っていたのに5つご紹介していただきました。ありがとうございます。さあ、ずっとですねお話を伺ってきました辻堂はですね、本当さまざまなきっかけがあり、いろんな時代を経て今あるということで、大きくいろんなことが変化してきました。そして現在もですね、本当に多くの方たちが転入したり、ね、こっちに引っ越してきたということで賑わいを見せていますけれども、会長、今後に期待することありましたらお話しいただけますでしょうか。
わかりました。今回の放送では触れられませんでしたが、かつて辻堂には作兵衛山、源右衛門山、赤土山といった砂山が点在していました。現在は宅地化などで跡形もありませんが、これらは伝承のみで正確な情報もありません。ちなみに作兵衛山は環球公園から湘南新道に至る手前の山で、明治8年1875年にはここから茅ヶ崎の烏帽子岩に向けて海軍が大砲の試し撃ちをしたと言われています。作兵衛という人が保有していたとのことです。源右衛門山は小技出口が湘南新道に面した正面右にありました。第1回でも少し触れましたが、木村源右衛門が保有する砂山で、漁師が魚群を発見するために山の上の松の木に登り、海の様子を眺めたところから交差点の名前となった浜見山の名称がついたとのことです。辻堂海岸沿いの現浜見山派出所付近にあった赤土山は赤土で築かれた山で、先ほど説明した下瀬火薬の威力を試す大砲の目標となっていました。大砲は日露戦争前に撤去されました。また名所赤土山と記した塔があったのですが、第二次大戦後には道路拡張で撤去されたそうです。これらの伝承は郷土史研究として重要ですが、十七氏族が連綿と受け継いだ当地だからこそ、各氏族の住居には古文書が収蔵されているのではないかと思います。藤沢市には全国的にも珍しい文書館があることで、古文書が日の目を見て新たな史実が積み重ねられると素晴らしいですし、調査の結果説明板が該当場所に建てられるとさらに嬉しく思います。新たに当地の住民となった人にとってもより一層誇れる地域になるのではないかと期待しております。
もう本当にね、歴史がこうずっと続いてきたからこそ今があるということをですね、改めてこの1ヶ月で感じることができましたし、いろんな人たちがやっぱり関わってきたということ、いろんな時代があったということを改めて皆さんもですね知っていただけたのかなと思います。さあ、今月はですね、辻堂の歴史とさまざまな場所を深掘るをテーマにお届けしてきました。お話を伺いましたのは藤沢地名の会の佐々木会長でした。今月は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。